今日も罪悪ですね、罪悪についてお話をさせていただきます。罪悪、なぜ罪悪が生み出されるのかと、こう言いますと、私たちはこの世界を有意識で見ているんですけど、ね、有意識、自分の心に映っている世界なんですけど、それが現実の世界だと思ってしまうですね。私のこの目で見ている世界っていうのは自分の心で映っている世界ですね。その心で映っている世界を現実の世界だと思ってしまう、ね、そこがね、罪悪を生み出す一番のポイントなんですよ。で、五運の話を前回しましたよね。覚えてますかね。
はい、五運、四季運、十運、
ね、四季運、四季運、十運、層運、行運、四季運。ここでポイントなのはですね、この十運と層運なんですよ。
この十運の十は、あの十二因縁の十と同じ？
十とね、ちょっと違います。
ちょっと違う。
どう受け取るかっていう意味の十、それに対してどう思うか、これが層運ですね。
あれも苦十、楽十と、苦しく受け取るか楽として受け取るか、
苦しくと受け取るかだけじゃなく、いろんな意味付けをして受け取っているっていうのが十運なんです。
あ、
はい、
じゃあもっと深いんだね。
はい、ここでポイントなのは、その自分がですね、自分がそう思ったことが、思ったことが順運に反映されてしまうわけです。こういうことです。ここがポイントですね。自分がそう思ったことが順運に跳ね返る。
受け取ったことが思った方に行くんじゃなくて、
ええ、思ったことが受け取ったことに対し、受け取ったね、その見える世界に反映されてしまうわけです。例えばどういうことかっていうと、自分がいますよね。で、人がいますよね。そうすると人が悪いことをしました。これはやっぱりね、責めないといけませんよね。
はい。やっちゃうね。
やっちゃうね。
ついつい。
すぐ責めちゃう。
ね。悪いことをした人、これは順運で、あ、この人は悪いことをしたっていうふうに受け取ったわけです。そうすると、そう、責めないといけない。そうすると、じゃあ、今度は私が悪いことをしてしまったときはどう感じるでしょう。
自分が、
はい、
悪いことやったら、
はい、
やっちゃったかな
って、責められる、ね、
そう、責められているように感じるわけです。
自分と総運が行ったり来たりして
るね。責めたいっていうのが総運ならば、責められるんじゃないかっていうのが順運なんです。
受け取る、感じ
取る、そうそうそうそう、
そういうことか。
こうひっくり返るっていうことですね。うん、悪いことをした人はやっぱ罰を与えないといけませんよね。そうすると、じゃあ自分が悪いことをしたときは罰を受けるんじゃないかって思いますよね。やっぱり悪いことをした人には、これは怒りを持って責めないとダメですよね。そしたら自分が悪いことをした時には、なんかね、怒ってるように見えるんです。
それすら感じない場合は、
はい、
それすら感じない場合は、
感じないっていうのはどういうことですか。
その悪いことしたのと思わないんです。
悪いことしたと思ってないうちは、ね、悪いことしたと思ってないうちは責められるように感じないんです。ただ自分が悪いことをしない限り責められたようには感じないんです。
だけど悪いこと自体がさ感じてないっていうのは自分もおかしいかな、やっぱり。
はい、
悪いことしても感じてないっていうこと。
悪いことをしていてもですね、
感じて
ない。これは自分は感じていなければ本当にね、責められるような気がしない
です。言うのかな。そういう問題、そういう問題と違うか。
いや、鈍いとか鈍くないとかっていうことは関係なくて、悪いっていう、この悪いっていうのはどういうことを私は悪いと見ているかっていうことがポイントなんです。
それぞれの価値基準がある。
例えば嘘をつくことは悪いことだと思っている人は、自分が嘘をついた時に責められたように感じるんです。ね、泥棒することが悪いことだと思っている人は、自分が何か泥棒をした時に責められているように感じるわけです。だから何を悪いっていうふうに見るかっていうのは人それぞれ違います。だけど自分がそのね、これは悪いことだと思って責めたことは、自分が同じようなことをしたときに責められているように感じるんです。例えば人をね、騙すことはこれ悪いことですよね、そしたら自分が人を騙すようなことをしてしまったときには責められているような気がする。たとえそれがですよ、その相手がガンでね、ガンだというふうには言えなくて、じゃあ僕の病は何だって聞かれたら、胃潰瘍だよって言っちゃった時でも、それは相手を騙したことになりますよね。騙したことになるので責められたように感じるわけです。そう、だから騙したくないって思う人はですよ、はっきりとガンですと相手がどんなに傷つこうが言います。でもそれは相手のことを考えて言ってるんじゃなくて、自分が責められたくないから言ってるだけですよね。
自分もガンか。
自分はガンじゃなくて、責められたくないから、責められたくないから言っているだけで、本当に相手のことを考えて言っている言葉じゃないわ。
嘘つけないからやっぱりガンならガンって言った方がいいよね。
いや、嘘をつけないからじゃなくて、自分が勝手に嘘をつくことは悪いことだって決めつけてるんです。そして悪いことをした人は責めてもいいっていうふうに決めつけてるんです、ね、このように自分がこう考えてしまうことを仏教で邪見っていうふうに言うんです。
そしたら嘘も方便というのは成り立たないという
だから、嘘も方便だっていうふうに言うときはですよ、自分が嘘をついて責められたくないから嘘も方便だって言ってるんであって、
道を作ってるわけ
だ。嘘をついた人に対しては、ね、相手が嘘も方便だったら、何が嘘も方便だっていう感じでね、もう徹底的に責めるわけですよ。つまり自分が責められたくないから、つまり自分が悪いことをしたら責められるような気がするから、だから自分は悪いことをしないようにしようとする。つまり悪いことだからっていうことで責めると、自分は 責められたくないので自分の決めた悪をやらなくなる。つまり自分で勝手に決めた善悪の基準に縛られていくんです。これを中等号っていうふうに言うんですよ。ね、ここで殺生号っていうのは責めることです。殺生号、殺生号は前お話をしたように、なんで責めるのかって言ったら、相手の姿を通して自分の姿が見えるから。自分の嫌な部分が見えるから。だからその嫌な部分を認めたくないので、相手を否定することによって自分はそんな人間じゃないと、そうそうそういうふうに思う。ね、殺生号って何ですかっていうと、殺生号っていうのは相手の姿を通してですよ、相手の姿を通して、自分の姿が見える。私たちはどうしても分別心っていうのを持ってますので、物事を2つに分ける。善と悪。価値のあるもの、価値のないもの。そして自分を価値のあるところ、善に置く。そうすると人に自分の影が見える。自分の悪が見える。自分の、まあ、負の部分、価値のない部分が見える。ですね。その価値のない部分が見えてですよ、私たちは苦しむわけですよ。なぜ苦しむかって言ったら、自分はですよ、そういう価値のないものを切り捨ててきてる。
人の振り見て我が振り直せっていう技あるけど、はい、それもしたら仏教用語の一つ。
まあそうですね、人の振り見て我が振り直せっていうのは、人の姿を通して自分の、まあ、影が見えるんです。自分の、ね、もう一人の自分が見える、ね、だからそのもう一人の自分を見たらね、これは自分じゃないって否定するんじゃなくて、ああ自分にもこういうところがあるんだなと思って反省していかなくちゃいけない。
心苦しいわ。
はい、
心苦しい。
なんで、ああそうそう、さあ心苦しいかもしれないですけど、
うん、影を見せてくれてると、
はい、
受け止めて、
受け止めれるだけですよ、素晴らしい。普通はそんなもの、自分の都合のいいように思うんだけど、
それ相手を責めたりね。
そうそうそう、うん、
はい、だから相手の姿を通して自分の姿が見えるんです、うん、それを一つ一つ受け入れていくっていうのが因果の道理を認めていくっていうことなんですけど、ところが私たちはどうしてもですね、相手に映った自分の姿を認めたくない、認めたくないので責めてしまう、つまり否定してしまう、これが殺生号と言われるものなんです。ね、殺生号、だ否定するのは全て殺生号です、ね、例えば息子さんの姿を通して、いろいろね都合の悪いものが見え、そしたらもうこれじゃいかんっていうふうに思ったりする、ね、そうやってこう、ね、息子さんの存在を否定してしまう、それは殺生号、ね、じゃあなんで息子さんはそうなったか、自分の、まあ、偶合なんですよね。だから自分の中にないものは息子さんの中に現れるはずがないわけです、う
ん、相手だと思って
そこが見えるのね、
はい、
具合悪くなるよ。
いやいやいや、具合悪くならないですよ、これは自分なんですから。
そうなんだけども、
ね、それを具合が悪くなるのは、具合が悪くなるのはそんなの自分じゃないって思ってるから。
いや自分だと思うよ、やっぱりそれは、
ね、自分じゃないって思う。
どういうわけやってきたかと思う。
どれだけやってきたかっていうのは、まあ、その 人に嫌というほど見えますから、
大丈夫。どんなからかっこよくちゃうし。
人の姿を通して自分の姿がこう見えている。
そうそうそう。
だけどその自分の姿を認めたくない。なぜ認めたくないかって言ったら、自分の中で勝手にですね、それは悪だって決めつけているから。はい。そして価値がないものだっていうふうに決めつけているから、ね、だから人が悪いことをしていると、人の姿を通して自分の悪が見える。そうするとその自分の悪を認めたくないから責めてしまうわけです。これを仏教で妄語っていうふうに言うんです。これを妄語っていうふうに言うんですね。妄語っていうのは嘘をついている。ね、嘘をついている。な、何を嘘をついているか。本当は自分なのに、自分じゃない、
ね、
そうそう、はい、これが一番軽い嘘です。で、嘘って何ですかって言ったら、相手の姿を通して自分の姿が見える。だけど自分の姿だと思いたくないから、相手を責めることによってですね、自分はそんな人間じゃないんだっていうふうに、みんなに示そう、自分にも人にも示そうとする、ね。よく自民党政権の時に民主党がですね、自民党をもう徹底的に攻めた、ね、早くね、解散しろ、早く解散しろってこういうふうに言ったと、ね、自民党には任せておけない、だから解散しなさい。まるでこう自分たちは自民党と同じことはしないと、こういうふうに思っている、ね、民主党政権になった時に自民党がいろいろ攻撃してきた。その攻撃してきたことに対してね、畑山さんはどう言ったかと、ね、そっくりそのまま自民党の皆さんにお返ししますと、ね、それはあなたの姿じゃないですか、こう言って、私たち民主党は違います、公約をこの3年間の間にきっちりと守っていきますと、こう言って3年後ちっとも守れないまま終わりました。ね、同じように自民党はですね、民主党に対して攻める、攻撃する、早く解散しろっていう、ね、もうそんな民主党政権に任せてはおけない。だけどそうやって責めるっていうことは、あなたにも同じものがあるってことなんです。だけどそうやって責めると、あたかも自分たちは違うように見えるでしょ、うん、
そうだね、そうね、
自分たちは正しいとか、
はい、うん、そう、
自分たちは価値ある、相手は価値がないようなね。
そうそうそうそう、うん、それはその嘘をついているってことですね、うん、嘘をついている、嘘をついているっていうことは、本当は相手と自分とそう変わりないのにですね、うん、あたかも自分はそんな悪いところはない、そんなところはないかのように、振る舞うことを嘘をつくっていうんですね、もう。だから妄語って何ですかって言ったら、妄語っていうのは責めることです、はい、
否定するのが殺生語で、
いいですかね、相手を責めるっていうのはこれ殺生語だっていうふうに先ほどね話を聞きました。あれ妄語っていうのはどういうことなんですか、ね、相手を責めるのはこれはね殺生語です。妄語っていうのは相手を責めることによって、本当は自分も同じことをやっているのに、それをあたかもやっていないと。
嘘をつく。
嘘をつくことですね。で、この妄語には、重い妄語と軽い妄語がある。軽い妄語ってどんな妄語か。嘘をつきながら、でも 相手と同じような悪いところが自分にあるなぁと
反省すればいいな。
思っている猛虎は軽い猛
虎。そんなこと
知っててやる罪。
そう、知っててやる罪ね。ところが重い猛虎は何かと、本当に自分はやらないと思い込んでいる、う
ん、自分は違うって言ってね。
その自分ね、我が身知らずですね、自分のことが見えていなくて、うん、自分はそんなね、相手のような悪いことはしないと思って相手を責めるですね。それは重い猛虎なんです。ここで大事なことは、相手に対してやったことは自分に対して跳ね返ってくるということです。これ五運の話ですね。ね、つまり、ここには思想があるわけですよ。悪い人は責めてもいいっていう思想がある。この思想が逆になると、私は悪いことをしたら責められるんじゃないかって思うわけ。ね、たとえ誰も責める人がいなかったとしても責められるんじゃないかっていう思いになるんです。だから不安になりますよね。悪いことをしたら責められるような気がするから、当然悪いことはしないようにしますよね。悪いことをしないようにするっていうことはいいことですよね。
まあね、
いいですか。悪いことをしないようにするってことはいいことですよね。悪いことをすると責められるから、責められたくないから悪いことをしない。
なるほど
ね。責められたくないから悪いことをしない。
それもダメか。
ね、いいことですよね。どうしたんですか。先を読んでますか。
どうもおかしい、その言い方。
いいですか。ね、悪いことをしたら責められるような気がする。ね、だから私は責められたくないから悪いことはしない。ね、責められたくないから悪いことをしないっていう、そういう気持ちでね、悪をやめない、悪をやらないようにするってことは。いいことですよね。ねえ、そうやってね、悪いことをしない人はですよ、当然のごとく周りで悪いことをしてる人がいたらね、ガンガン責めますよね。
そういうのもわから
ない。私だって悪いことしない
ように、私は一生懸命ね、気を使ってね、例えばね、悪いことの中にですよ、その出したら出しっぱなしとかね、掃除しないとかね、そういうのがあったりすると、私はね、そういうね、もうね、悪いことはしたくないからね、日々こうやってね、きれいに掃除をしている。なのにうちの主人はね、もう掃除もしなくてね、もう生の何年ね、休みだったらテレビを見ながらゴロンとしてるんですよ。もうそうしたらさ、そんなね、主人の横でビ
ーン。
はい、
寝てられないよ。
そんな、だって当然じゃないですかね。こいつね、邪魔。
そんなこと言ったってしょうがないから。
これこの心なんで、あれ、この心って殺生法ですよね。でも私は悪いことをしていない。
そう思ってるわね。
ね、悪いことしていない。私は日々こうね、悪いことをしないようにきれいに掃除をして、ゴミ一つ落ちてないようにしてる。はい、
いない時やればいい
ゴミね。いや、私はいつもきれいにしている。それなのに主人がいると汚くする。だからもう汚くさせないように、
そう怒るよ、そんなことしたら。
まあ、この主人が悪いことしてるからいけないじゃないですか。
いや、ただ寝てるだけなら寝かしてく
れ。いやいや、そんなたまの休みにゴロゴロしてるもんじゃないよ。
気持ちになった。そんなことないから分からんわ。そんなことないよ。
責めてるんだもん。
そう。
そうだね。
ね、
悪いわ。
例えば、私は もう成人になったら真面目に働くのが当然ね。大人になってもね、ゴロゴロしてね、欲に流れて働かないっていうのは悪いことですよね。私はそんなね、悪い人間になりたくないから日々頑張って働いてね。ところがね、もう自分の身近でね、もう全然働かない人がいるとね、もう心の中でね、なんじゃこいつはと責めたくなる。でも私はね、悪いことなんかしてませんよ。ね。そんなね、もうぐうたら生活してない。もう毎日毎日ね、仕事でね、お金を稼ぐために働いてる。ね、悪いことしてないですよね。だから、悪いことをしている人を責めてもいいですよね。
だから、何も責めてないんだよ、責めてる。
そう、あれあれなんでこんな、このね、悪いことはしてはいけないっていう心を仏教では中等号って言うんです。
悪いことをしてはいけないって中等
号。はい。
こんなんしたらなんか身の毛がなくなってくる気がするんだけど、それ
ぐらいで。ここがポイントなんです。悪いことをしちゃいけないって私たちが思っている。ことを仏教では中等号っていうふうに言うんです。
どうやっても人間が生きててやることはいいことはないっていう。
そのいいことはないっていうことではなくて、うん、なぜ悪いことをしてはいけないかっていうね、うん、その心ですよね。なぜ悪いことをしてはいけないのか。それは当然悪いことをしたら責められるからですよね。だから責められたくないので悪いことをしない。あれそうだったんですか。そうでしたっけ。悪いことをするってね、なんで悪いことをしちゃいけなかったんでしたっけ。悪いことをしたら責められるからだったんでしたっけ。あれそうだったかな。あれそうだったかな。悪いことしたら責められるからやっちゃいけないって話だったんでしたっけ。違いますよね。悪いことをすると周りの人が傷つくからなんです。そしてそれが自分に跳ね返ってきて自分が苦しまないといけないからなんです。
悪品、悪、
いいですかね。
跳ね返ってきて、
だから責められたくないから悪いことをしないっていうのは周りの人たちを見てないんです。
責められるっていうことに恐怖を感じ
て、自分が中心になってる。
そうそう、自分しか考えてない。自分のことしか考えてない。だから自分の中で悪いことをしていなければ悪いことをしていないってなるんです。
そうだね、人を見てないからね。
自分の決めた価値基準で、
そう、
悪いことをしてないと思えば、
はい、そう、つまり自分のやった言動によってですね、どれだけ人が傷ついていたとしても、ね、どれだけ悲しい思いをしていたとしても、それは分からないし、またね、自分が正しいことをして相手が傷ついたならば当然ぐらいに思ってるわけです。
岡井さん、
出ないの？
出ないの？
すいません。
はい、ここがポイントなんです。つまりですね、その本当は悪いことっていうのは自分が決めるんじゃないんです。
あ、相手が傷ついたかどうかで、ね、
そう、自分のやったことによって相手が傷ついたかどうかで決まるんです。自分が悪いことをしているつもりはなくても相手が傷ついたならば それは悪なんです。
気づいたの分からないね、でもね。
そう、分からないっていうか、相手が傷ついたっていうふうに言うと、何を言うの、私が悪いことしたって言うの、
でも相手傷ついたって言わないでしょ。
言わないし、たとえ言ったとしても、その、結局責められたくないから悪いことをしないっていう人は、自分は悪いことを、その、したらですよ、責められるんじゃないかって思うから、なかなか認めないんです。そう、
自分が責められるのは嫌だから、
そう、自分が責められたくないから、だから悪いことをしたっていうふうに認めない、なかなか認めない。で、言うことはね、そのあんたがこんなふうに言ったからやったんだとかね、私は悪くないんだとかね、言い訳を言ったりとかね、なかなか悪いことをしたっていうふうに認めない。なぜかって言ったら、その人はいつも悪いことをした時に責められてるから。だから責められたくないから、悪いことをしても、その悪いことをしたというふうに認めない。これもまたもう、だから人のものも盗め、欲しかったから悪いことですよね、泥棒だけど、悪いことは責められるので、うん、悪いことじゃなくせばいいです。どうやって、あ、ちょっと借りただけ、
借りただけって返さないのか
い。やいや、まあいつか、
それはないでしょ
いや、ジャイアンとかそうじゃないですか。ねえ、スネ夫が面白いもの言ったら、おい、ちょっと貸せよって言ってね、借りただけですよね。
あ、なるほどね。
ねえ、自転車が落ちてた。ねえ、ちょっとこう、借りただけですよね。
自転車落ちてないよ。
いやいや、だからその、ちょっとチェーンを切ってさ、いや、僕はちょっと急いでたんだから。必要だったからさ、仕方がないですよね。でもこれは旗から見たら悪いことだけど、だけどその中等号の人っていうのは悪いことだと認めると責められるような気がするので、悪いことじゃないって言い張るんです。よく言うのがみんなやってるっていうふうに言うんです。悪いことをすると責められるって思ってる人は、何とかして悪いことじゃないことにしたい。それが見つかりそうだったら、こそこそと隠れてバレないようにすればいいですよね。
まあそうかもしれないけど、いけないことでしょ。
だって悪いことだと見つからなければ責められずに済むから。だからたとえ悪いことをしていても、見つからなければいいんだってなる。どんどんなんか泥棒的になるでしょ。そう、悪いことをしたら責められるっていう発想は、その悪いことをやめようっていうふうな気持ちとともに、悪いことをしてもそれは悪いことじゃないんだっていうふうに変えていくんです。
見つからなければ OK、
はい、そうそうそう。なぜかって言ったら、責められたくないから。責められたくないから、だから悪いことじゃなかったんだっていうふうにしてしまう。
こう失敗したこともやっぱり責められるんじゃないかなと思うから、いや失敗はしてないような嘘ついたりする。
そうそうそうそう、失敗を隠そうとしたり、失敗をまあなかったことにしようとしたり、言い訳をしたりするわけです。なんでかって言ったら、それは悪いことをした人は責められると思ってるからです。 しかもそれは同時にですね、自分もは悪いことをした人に対して徹底的に責めてるんです。
失敗した人を笑、心の中で笑ったりとかね。
そうしたら心の中でね、失敗した人を笑うと、うん、今度は悪いことをした人、あ、失敗した人はですね、うん、バカにするってなるんです、うん、
バカにされてるって感じちゃうんだね。
そうそうそうそう、人間誰しも失敗することはある、うんうん、ね。だけどこう失敗、した時にはバカにされるような感じがするので、だから失敗しそうなことはやらなくなる、
うん
ね、だから自分がいつもやっている得意なことしかやらない、絶対に失敗しないことしかやらない。そして、なんていうんですかね、初めてのことに挑戦しなければならないとなるとブルブル震える、失敗するんじゃないかって思ったりするわけです。でも失敗するのは当然じゃないですか、人間だから。だけどその失敗した人を責めたり失敗した人をバカにしていると、自分が失敗することに対して恐怖を感じるようになる。
新しいことやりたがらないもんね。やってみないとわからんしょって言ってもやりたがらないもんね。
はい。だから失敗しないようにしようとする。それが中等号なんです。本当は因果の道理が分かったら、ああそうかとね、悪いことをした、ね、こんな風に悪いことをした自分が責められるような感じがするのは、自分が悪いことをした人に対して責めているからなんだ。だからこれからはたとえ悪いことをしたとしてもですよ、罪を憎んで人を憎まずで許してあげようって思う。これが本当の反省なんです、ね、ところが中等号は反省がおかしい。どうおかしいかっていうと、悪いことをすると責められるような気がするから、うん、悪いことをしないようにしようとする。
それが反省になってた、中等号
だ。そうそうそうそう、
しないようにしよう、
ね、分かんないうちにやってもね、でもね、
分かんないうちにやってたら見つからないようにすればいいですよね
見つからないように、
だって見つかったら責められるような気がするから、うん。ところがこれ有意識な話だから、見つからなくても、こう、後ろめたい気持ちが出てくる。ね、名前を呼ばれたら、上田くん、はい、
ね、早いね。
いや、まあ、だってビクビクしてるもん。なんかね、指摘されるんじゃないか、責められるんじゃないかって思う。悪いことをね、している人ほど、どうも全知識に近づきたくない。全部見透かされてるような気がする。
本当だね。
ね？
これがよく言う話だ。
それは全知識は見透かしてるかもしれないけど、あなたが思ってるように責めない。
本当だね。
責められると思うのは自分の中にその。
そうそうそうそう。
あるんだよね。
そう。
だからすぐに伺えるんだ。うん、
そうそうそうそう。ね、
そうじゃない、
確かに、
自分の中の思いだよっていうのが分かれば、
ね、そう、
いいんだけどね。
だからこの攻めてきているこの相手っていうのは自分の心の影なんです。で、あなたも同じように人を攻めているんですよ、ね、間違ったことをしている人を攻めてるんですよ、私は絶対やらないとかね、もうめちゃめちゃ責めてますよ
ね。
だから悪いことをしないようにすると。それはその悪いことをしないようにするのは責められたくないから。でもそういうふうにね、教えられてるんですよ。子供が悪いことをしたらベチッと叩くと、ね、そうすると子供はもう罰を受けたくないから悪いことをしなくなる。 あ、やっぱり体で教えてあげなくちゃいけないんだなってなる、ね、でも違うんですよ。その子は責められたくないから、罰を受けたくないから悪いことをしないようにしている、ね、これが中等語の中ですよ。罰を受けたくないから悪いことをしないようにしよう。じゃ あそれでも悪いことをしてしまったらどうか。その相手に対して罰を与える。悪いことをした人には罰を与えてもいい心。ね。これが中等の等。だから私たちは無意識のうちにですね、人を傷つけるときは相手を悪く見るようになるんです。そう、この人は悪い人だから罰を与えてもいいってなるんです。逆に言うと罰を与えたくなった人は悪く思うんですよ。例えば自分が悪いことをしたくなった時、怒りたくなった時、イライラした時っていうのは人の姿が悪く見えません？ね、それはなぜかって言ったら怒る相手を探してるんです。怒る理由を探してるんです。怒るっていうことは人を傷つける心だから、ね、でも何にも悪いことをしていないのに人を傷つけることは良くないと思ってる。仏教から言ったら悪いことをしていてもダメなんですよ。だけど私たちの頭の中には中等号があるので、悪いことをした人には罰を与えてもいいってなる。逆に言うと相手を傷つけたくなった時は悪く見るようになる。これね、傷つけたくなったこの心を殺生号って言うんですよ。だから殺生号が吹き上がると人は相手を悪く見るようになる。だから悪いところを、悪いところを探すんです、ね、相手を否定したい。例えば自分がね、貸してあげた本を捨てられてしまった、ね、そうするとその捨てられてしまった、ね、相手に対してもう悪く見る。なんでかったらもう殺生語が吹き上がってるから、ね、傷つけたい、否定したい、でも自分が間違ってるっていうことも分かってる。だって本を買って、新しい本を買っても手元にある、ね、もう何も私は責めることなんてない。
それでチャラじゃないか。
チャラにはならない。なんでかって言ったら、その自分が傷ついているからですよ、ね、自分がなぜ傷ついているか、ここがポイントね。自分が傷ついているのは自分が悪いことをしたからです。ここがポイントです。
そう思わないわね、でも。
ね。悪いことをすると、その悪いことをした人に、その責められているように感じて傷つくわけですよ。でも、傷つくと、やっぱり苦しいので、誰かのせいにしたいわけですよ。ね、私はこいつのせいで傷つけた、傷ついたんだ、だから傷ついた分だけ傷つけ返したいって思う。目には目、歯には歯っていう感じで、自分が傷ついた分だけ相手を傷つけたい。ところが相手を傷つけたいけど、相手が悪くなければ傷つけれない。そうでしょ？
返せないならいいさ。返したんだからね。
いや、だから相手が悪くなかったら傷つけれない。そうや、そうだ。だから一生懸命こう悪く見る。腹を探して、ね、こんな悪いところがある。あんな悪いところがある。だから、もうね、あの人は上から目線だとかね。
罪だね、
そうやって何とかして悪く見ようとする。 これ良くないね、なんでかって言ったら、悪く、本当は悪くないのに、悪く悪く悪く見ようとするっていうことは、跳ね返ります。だから、ああ、きっとあの相手も私のことを悪く悪く悪く見てるに違いないってなるんです。
思ってる
か？思ってますよ。だって有意識だもん。自分が心がけて相手を悪く見ようとしたら、相手もですね、自分のことを心がけて悪く見ようとしているに違いない。そしたら自分はですよ、相手に比べて、相手と比べて叩けば誇りの出る人間だから、ね、そのわ悪いところ合戦だったらもう勝てない。会いたくない。
相手傷つけた分自分も傷ついてるんだけどね。
ね。これがね、有意識なんです。有意識っていうのは結局自分のやっていることが跳ね返ってきているだけなんですね。自分が人のことを悪く悪く見てしまうと、相手もですね、自分のことを悪く悪く見てるんじゃないか、ね、そういうふうに思う。自分が相手を傷つけたら、相手も自分を傷つけてくるように感じる。そうやってこう自分の心の影にいつも怯えないという。
でもそのせいかどうか分かんないけど、仕事が減ったじゃない。
それはだって、当然ですね、私たちはですよ、この人に、この人を、ね、この例えばある一人の人に対してやったことは有意識に対して書いてきますからね。だからみんなからそう見られてるんじゃないかって感じるんです。自分が人を悪く悪く悪く見ているっていうことはですね、この人から悪く見られてるんじゃないかって感じるだけじゃなくて、もうどんな人からも悪く見られてるんじゃないかって思う。
世界中から帰ってくるって、
ね、そう
言ってたわね。
だから仕事先の人も自分のことを悪く見てるんじゃないかって感じながら接したら、やめてもらいたいって思いません？ほな伝わりますもん。
どうしてそうなったかわからないけど。
ね、私がこう綺麗に掃除をしているつもりだけども、きっとここの人はですよ、私の掃除の仕方がちゃんと綺麗になっていないから、責めているに違いないって思う。
自分でいてたのに。
そうです
ね。ね。そして、そうやって責められているように感じると、自分が悪いんじゃないって心が起きてくる、ね、自分だから自分が責められているように感じると、自分が悪だから責められているんだっていうふうにね感じるんですけど、いやそうすると、いや責められたくないから私が悪いんじゃない、汚すこの人が悪いんだってなりますでしょ。私は精一杯やってるのに、ね、私は精一杯やってるのに、この人が私ね、この人が汚すから、だからこの時間内に片付けれないんだ、ね、そういうことをいろんなところでペラペラペラペラ喋るわけ。そしたら回り回って聞こえてきますよね。その何この人、自分の掃除をしているところの話を至るところで言ってるんだってことになるじゃないですか。そしたらこんな人にやってもらいたくないって言ってクビになります。でもそれは自分の蒔いた種です。
自業自得だね、それこそね、はい、自分の中道棒で。
だから人間っていうのはですよ、自分が悪いことをしている時ほど人を悪者にするんです。なぜかって言ったら、悪いことをしていると責められるような気がするから。だから責められたくないから誰かを悪者にするんです。そして自分が責められた分だけ責め返すんです。つまり責める側になることによって楽になろうとするんです、 ね、例えば何かこう家族の中でね、お父さんが悪いんだ、お父さんがこういうことしたから悪いんだっていうふうに言ってきてる時は、あ、そうなんだ、俺が悪いのかって引くんじゃなくて、悪いって言ってきてるっていうことは、この人は後ろめたいから、後ろめたい悪いことをしているから責めてきてるんです。だから責められたことに対してこう従って、あ、こうだからこうした方がいいんだって言われた通りに動けば動くほど、相手はどう感じると思います？私が悪いことをしているのに、ね、それをごまかしたいからっていうことで人を動かしてるわけですよ。
じゃ悪くないなと思っちゃうわけ
よね。ええ、人、その人を動かしてるわけですよ。ね、その、そうやって自分の悪をごまかして人を動かして人を騙してる自分って、なんて悪人だと思いません？我ながら。そうしたらもっと責められているように感じるんです。だから自分の思い通りに動けば動くほど動いている相手が腹が立つ。心まで支配したいと思う。つまり心からやってほしい、ね、あなたは自分が間違ってるからこれをされてるんだよっていうふうに分かってほしい。なんとかして自分をもう正当化してほしい。私は間違ってないって言ってほしい。こんなに動かしている自分は悪くないって言ってほしい、ね、だからもうものすごく責めるわけ、ね、だけどそうやって責めれば責めるほど、思いを通せば通すほど、それは傍から見たら悪いことだから、だからもうこの自分の心をごまかさなければやってられなくなる。怪我するんです。欲で。だって、怪我さなかったらさ、悪者だって分かっちゃうもん、自分が。欲に走って好きなことをやって、心を怪我してしまえば、ああ、そうなんだ。悪いのは相手だ。私は悪くない。そうやってその時は思えるんです。
自分を見たくなくて逃げてる状況。
そう、うん、自分を見たくなくてっていうのは自分の悪を見たくなくてっていうことです、うん、そして自分の悪を認めてしまったら責められるんじゃないかって思うから、その責められるんじゃないかって作り出しているのは自分なんですよ、うん、自分が人の間違いとか人の悪を徹底的に責めているからです。だから責められるんじゃないかって思って自分が後ろめたいことをすればするほど、もうこの事実をごまかさずには折れなくなる。そのごまかし方に2種類あって、一つは相手を責めて相手を悪者にすることによって自分は悪くなかったんだとこう思うかですね、欲に流れて自分の心をこう欲で埋め尽くして見えなくさせて安心するか、そのどちらかね。だからじゃあ相手の言ってる通りにやらせてあげたらうまくいくのか、いくわけないんですよ。もう嘘ついてるもん、自分に嘘ついてる人がうまくいくはずがないんです。何やっても、そう、だから相手の言っている言葉に従えばうまくいくわけじゃないんですよ。知恵が必要なんです。本当にうまくいくかどうかちゃんと見ないといけない、ね、特に相手が嘘をついているときはですね、その真実を明らかにしないといけないんですよ。 真実を明らかにするっていうことは相手の悪を明らかにするってことです。相手の間違いを明らかにする。でもそれをすると相手は責められるんじゃないかって思って逃げていく。だから相手の悪を明らかにし、かつ責めないってことが大事なんです。
すごい難しい。
知恵が必要だね。
そう、
今までは悪い悪を見たら責めるっていう方式しか知らないからね。
知らないから、ゴーゴーがないから。
そう、結局相手は責められるんじゃないかと思って、こういろんなね、まあなんていうんですか、ごまかしをしてるわけですよ。責められたくない、ただそれだけ、ね、結局何のために生きてるか、責められたくないから生きてるだけなんです。そんな状態でね、物事がうまくいくはずがないんです。だから、その人に教えてあげないといけない、ね、間違っているのは私じゃないんですよ、ね、あなた自身なんです。そして私は逃げない、あなたに対して。逃げているのはあなたの方なんだってことなんです。そこを明らかにするってことなんですね。あなたが逃げている、ね、何から逃げているか、私から逃げているんじゃない。逃げているのは真実から逃げているんだってことなんです。
ということは、まあ、俺自身にもそれが言えるってこと、
ね、そうですね、
相手にあることは自分には。
そう、だから真実と向き合わなければならないですね。真実と向き合うとはどういうことか、それについてちょっとね、休憩をしてからお話をしたいと思います。